ことだけにクリスマスを過ごすのは非常にそれは残念なんですよね。申し上げてますようにクリスマスは何なのか、それはキリストのミサ、つまりイエス・キリストを礼拝するとき、イエス・キリストの誕生をお祝いするときであります。それは天と地とあなたを作られた創造主である神様が私を罪人と罪と滅びの中から救い出すために、救い主イエス様という目に見える人となって私のところに来てくださって、十字架にかかってその父によって全ての罪を洗い流して三日目に復活されて救いの道を救ってくださった、このことを感謝する時ですよね。そして感謝とともにお互いがその素晴らしい恵みと祝福をいただけるように祈り合う時、そしてそのキリストの心を知って互いに愛する時でもあるんですね。ですからね、クリスマスというのは、まあ、いつ頃でしょうか、男女の愛をね告白をする時だと、まあ、そういう宣伝がね結構流れていたりします。皆さんどうですかね、ちょっと世代古いですか ね、 ね、なんかこう優しい気持ちになれるとかね、まあ、でもそこで行き過ぎて何かこうねその男女のことばかりがクローズアップされる。でも申し上げたようにクリスマスというのはイエス・キリストが生まれたことをお祝いする時ですから、イエス様のバースデーなんですよね。つまりバースデーって皆さん誰が必要ですか、お祝いされる人、つまり生まれた人がそこにいないととにかく誰々さんの誕生日やってことで集まらないじゃないですか、私たちね、人がいないのに、つまり主役がいないのに集まってるみたいなものなんですよ、私たちのね、やってる、まあ、いわゆる私もかつてそうでした。でも主役がいなければいけないんです、ね、イエス様の誕生を祝いする。じゃあなんでイエス様の誕生がめでたいのか、で皆さん主役の誕生会に呼ばれたとしたらなんで行くんですか、まあ、今言いました、呼ばれたから行くんですよね、呼ばれないのに行った人いますね、来ましたとかね、呼ばれないのに行くっていうのは呼んで、へんでって言われるわけですね。でも皆さん喜びましょう、全ての人が呼ばれてるんですよ、ね、だから皆さん私、偉いとこ来てもだと思わないでくださいね、呼ばれてます。毎年毎年神様は皆さんに本当のクリスマスの夢を知ってほしいと思われてます。私も呼ばれたうちの一人なんですよ。ここに呼ばれた方みんなそうでしょ、呼ばれた時期は違ってもどこかで呼ばれてその意味を受け取って、ああイエス様と私の関わり、つまりね誕生日に呼ぶということは呼びたいと主役が思わないと呼ばないということですよ。つまり関係のない人は勝手に行けないわけですね、勝手に来たらなんで来たんって言われるわけですね。でも神様はよく来たねと言われます。なぜだってずっと今から2000年前から、いやもっと前から私はあなたを愛してると今日の御言葉を言われてるからですよ。この御言葉はですね今から2700年ほど前の言葉です、ね、でイエス様が生まれたのは誰でも知ってますよね。西暦というのはイエス・キリストが生まれてからのことでしょ、ね、AD というのは主の年というんですよね。 BC というのはイエス様が生まれる前ですよ、 Before Christ と言います。だからイエス様は歴史を二分するほどのことなんですよ。イエス様の誕生はイエス様が生まれて2018年目なんです、ね、だからそれほども、まあ、すごいなと思いますよね。じゃあこのイエス様が誕生するのはすごいということはなんとなくわかるけども、じゃあそれと私とどういう関係があるのかね、そのことを今日私は知っていただきたいんですよ。そのことを私は受け取っていきたいと思うんですね。そのことを覚えてこの神の声を聞きましょう。突然ですがですね、皆さん自分のことがお好きですか、自分のことを愛していますか、どうですか、また自己肯定できてますか。自己肯定感って言いますよね、自分は生きていていいんだ、自分はここにいていいんだ、それとも自己卑下することの方が多いでしょうか。現代はですね本当に多様な社会すぎて格差も本当に広がっていて自己肯定ができにくいと言われています、ね、 こんなにもですね文明が発達してきたといっても自分で自分の意思を終える人が多いんですよね。それは本当に自分のことを愛せないということを物語っているんではないでしょうか。世の中にはですねいろんな測りがございます。まず体重を測るのは体重計ですよね。ウエストを測るのはメジャーでしょうか。血圧を測るのは血圧計ですよね。じゃあ人間の価値を測るのは何なんでしょうか、ね、一体どんな物差しを使えばいいんでしょうか。え、申し上げたように能力主義時代とも言われますよ。今は本当に多様な社会、学生は今この時期はですねもう受験生だったら大変ですよね。偏差値とかテストの点で評価されるでしょう。でももしその数字がそのままその人の価値を測るものになってしまってはどうですか。皆さん大変じゃないでしょうか、ね、その人は点数で価値が認められてしまうというそういう物差しになる。また子どもの社会では成績とか運動神経とか見かけとか、最近はですねシュッとしてるっていう言葉がね、関西発信のシュッとしてるって言葉が全国になりつつありますよね。皆さんシュッとしてるって使います？シュッとしてありますねって私も使うんです。もう意味よう分かりませんよね。なんとなくでも褒め言葉、あれはですねジェントルマンとかね、そういう意味があるのにね。だから女性はですねなんかこう品があるとかね、そんなもん全部含まってくる要素がどんどん増えてるらしいですね。だから皆さん一言シュッとしてるって言ったらもう最高の褒め言葉になるかもしれませんが、でもこれってシュッとしてるって人の価値決めるんでしょうかね。どうですか。でも私たちはねそういうなんとなくほわーんとした中にいて、でも人の価値って一体何なのかっていうのがわからない中でも価値が決められていったりするんですよね。いかがでしょうか、ね、大人の社会でも人の価値は学歴とか職業とか財産とかそれこそシュッとしてるので決まる傾向があるかもしれません。いかがでしょうか。物の価値は当然人間が決めるでしょう。作ってる人がこれいくらで売ろうって決めるんですよね。もちろんですね、まあ、標準の、ね、適正価格っていうのがありますけども、でも特に芸術なんていいねですよね。あれなんなんこれとか思って、例えば何十億とかでよく聞いたらピカソとかね、なんか子供に言わせれば何やんこれって感じですね。ね、僕でも描けるとかって言うような子供もいますよ。ただそうなんですよ、みんなが認めたら価値が出るんですね。だから要するに人が決める。じゃあ申し上げます、人間の価値はどうですか。人間の価値は人が勝手に決めるもんではないんです。このことを私は覚えたい。人の価値はじゃあ誰が決めるんですか。人の価値は神が決めるんです、ね、これがないんです。だからみんなね人の目ばかり気にして、特に日本の文化っていうのは人の目を気にするんです。皆さんね、私無神論ですという人もですね信じてるんですよ。実は何をですか、人様、世間様という神様がいるんですよ。世間様に申し訳ありませんでしたってみんな謝るじゃないですかね。えつまり人の目がものすごく大きい。和をもって尊し協調性ということが本当に重んじられるこの日本は特にそうですよ。だからね、人の価値はやっぱり人が決める、あの人にというふうになるんですよ。どうですか皆さん、こういうふうに聞いたらちょっとおかしいと思うじゃないですか。でこれを土台として生きてくれると本当に歪むんですよ。でそういう人が子供を育ったら当然それがつながっていくわけですよね。だからそれは全然こうなくならない。でもこれは今読んだ聖書の視点とは全く違うんです。人の価値は神が決める。人間一人の命は地球より重たいという言葉がありますよね。これも聖書から来ています、ね、そのスピリットは。でもある人は言うでしょう、理想、それは理想、理想としてはわかるけども本当は違うんじゃないか。でもそうじゃないんです。人の価値は人が決めるんじゃなくて、天地を作り私を作った神が決めると、そういうね心を持って43章1節読みましょう。皆さんで読める方で読みましょうか。だから3、はい、だが今ヤコブよ、あなたを救い出した方、主はこう仰せられる、イスラエルよ、あなたを救え、主はこう仰せられる、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、 あなたは私のもの、そうですね。このようにですね、だが今ヤコブよっていうふうに言ってるんですけども、実はですね、この43章の卒業式前を読んでいたら分かりますように、神様はね、こうしなさい、こうしなさい、こうすればあなたは祝福されるということを何度も何度も言ってるんだけども、全然いいことを聞かなかったんです、ね、つまり25章のね、このその教えに聞き従わなかったって書いてあるでしょ。全然いいことを言わなかったんですよ。つまり頑固固くな、だからもうお前なんか知らないとね、もう関係を切ったとしてもいいんです、言われても仕方がない。でもここで、だが今ヤコブよとね、ヤコブっていうのはですね、押しのけるものっていう意味です、ね、押しのけるっていう名前なんですよ。まあちょっとすごい名前ですけどね、だが今ヤコブよ、つまりね、私はあなたを諦めてないということですね。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおっしゃる。あなたは作られた存在、主はこうおっしゃる、イスラエルよっていうふうに呼び方を変えられてるんですよ。イスラエルよというのは、この神様の民という意味ですよ、ね、押しのけるものから神の民って言い換えられた。これはすごいなと思いますけども、ね、私はあなたをあがなったんだ。皆さん、こういうですね、2つの大事なことが書いてます。1つはですね、あなたは作られた存在だと、ね、私たちの存在はどうですか。存在はあるのは皆さん認めますよね。でも世間では、それこそ世間では、人は偶然にできたっていうふうに教えられるんですよ、ね、つまり進化したんだ、昔は猿だったんだ、アメーバだったんだっていうふうに皆さん信じておられますか。他にないからそうであらなくちゃいけないと思っているのではないでしょうか。でもそうではない、偶然じゃないんだ。天地を作られた神様が神の形、ご性質に出て、あなたをあなたとしてかけがえのない存在として作ったんだっていうふうに書いたんですよ。皆さん、どちらが希望が生まれますか。もう後者じゃないでしょうかね。皆さんどうですか。今までの人生で全く同じ人と会ったことあります。似てる人はいますよね。3人ぐらいは、私もいますよ、言われますよね、はい、奥毛奥毛とね言われますが、でも似てるだけで本当の自分じゃないんですよね。例えばこれはもうダメですけども、クローンとかできてもやっぱり全然違うんです、心がね。だから一人、あなたはかけがえない人ですと聖書は言います。神があなたを神の形、つまり愛するもの、清さを求めるもの、正しさを求めるもの、つまり良心というものを備えられて皆さんいるじゃないですか。これが神の形にせで作られた証拠なんです、ね、皆さん偶然できたものってありますか。皆さんの周りでないでしょ、一個も。これ偶然できたんです、このマイク、知らんうちに。昨日なかったんです、なんか今日あったらあるんですとかね。偶然できたものが一つもないんですよね。作り手がいて、そして目的を持たせて、ろうそくは火を灯すため明確に作られた。であれば、こんなに道徳性が高く、倫理性が高い、また人を愛し愛されたいと思う人間が偶然できたはずなんかないと言えるんでしょうか。まさに神様はあなたを神に似せて作ったと書いてありますよ。ここに、あなたを救い出した方、神はこうすられる、ね、イスラエルを、あなたを形作った方、主はこうすられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだと、あがなったのだと。このあがないっていうのはね、代価を払って買い戻すという意味ですね、まあ、後で詳しい意味が出てきますけども、つまりあなたをあがない、あなたをなお呼ぶほど私はあなたを愛しているんだと。皆さん、名前ね、何度も何度も忘れられた方がいいか、一回で覚えた方がどっちがいいです。もうだんだんね、年を減るとね、本当にこれチャレンジですよね。そうですよね、もう何度あっても名前間違えたらもうなんかもうええわと思いますよね。でも神様は、会ってもいないその初対面でザーカイよと呼ばれたお方ですよ。名を呼ぶ。皆さん今日来られているのは、で自分で選んできたと、確かにそうでしょう、ね、でも神様のその見てがあって背後で招かれてきたということも覚えたいんですね。しかも名を呼んで私を招かれて今ここにいるんです。私どうでしょうか、ね、この一節を覚えましょう。私たちは世界に、いや宇宙にたった一人だけ、かけがえがない神様にせて作られた神の 最高傑作の作品なんですよ。アメンですか皆さん。アメンというのはその通りでってことですね。皆さん本気で思ってますか。製品っていうのはね、既製品とありますように、1個なくなったらまた買ったらええわみたいな世界ですよね。でも皆さんがなくなったらどうですか。まず買えませんよ ね。もうそれであなたは私しかいないんですよ、歴史上に。あ、本当にかけがえない存在です。しかも替えがない神の作品、最高傑作です。だからね、少々眉毛がなくても鼻がちょっと低くてもね、目が一重でも最高傑作なんですよね。どうですか皆さん。だから今朝皆さん鏡 見たでしょ。言われましたか、 I love you とね。本気で思ったらそれが付随できるはずですよね。神の目が見た最高傑作、これが聖書が教えているね、本当に視点なんですよ。人と比べることは意味がないと言います。でも私はね、すぐに人と比べるんですよ。比べたがるんですよ。なぜですか。人より抜きに出て安心を得たいからです。でも抜きに出てないと分かると自分はダメだと思って自己否定するんですよ。これはもう一喜一憂というんです、こういうの。だからそんな人生楽しいでしょうか皆さんね。え、皆さんの動機は何でしょうか。あの人よりも抜きに出る、もちろんそれはエネルギーになるでしょうね。でもそればかりやるとずっとそういう方にならないとそれは終わらないんですよ。じゃあ執着液はどこですかってなんですね。これは辛い、しんどいでしょう。そのことで疲れてる人はいっぱいいるわけです。皆さんもそうでないでしょうか。そして主は言われます。2節3節見ましょう。3、はい、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセパをあなたの代わりとする。はい、そうですね。ここで言われることは具体的な神様の、ね、本当にあなたを守るということを思い出せということです。もう私はすでにしたことを言われたんですね。つまり川を渡るときも押し流されない。これはですね、ヨルダン川がね、水が溢れて渡れない、渡りたくて渡れないときに神様がそこを止められたということを思い出せということです。また皆さんご存知でしょうか。あのモーセがね、本当にイスラエルの200万の民を率いて逃げたときに、目の前航海という海だったんですよね。そのときに杖を 主の前天に上げたときにね、天変地異が起きたでしょう。海が2つに割れたというね、有名な10回という映画でも描かれています。まさにそのことを思い出せと言われているんですよ。そして火の中を歩いてもあなたは焼かれない、ね、あの王の像拝めと言われたあの、ね、シャデラク、メシャク、アベデナゴという人がいました、聖書の中に。でも私は誠の神以外礼拝しませんという時に炉、ね、火の中の炉に投げ込まれた。でも全く焦げ目もなく、ね、守られたというところがあったわけですね。本当にこの話はですね、もう信じられない、ありえない、常識では考えられないことです。でも皆さんどうですか。自分の常識から外れてるからといって信じないというのは、これはどうなんでしょうかね。つまり目に見えないから信じないというふうになってしまうと、それはどうなんでしょうか。目に見えなくても存在するものがあります。心とか愛とかね。あと今この場にもいっぱいの電波が飛んでいます。でもあるんです。そして空気もあります、ね、そういったものは風が、そういうことで分かります。電波があることは携帯電話とかテレビがつくことで分かります。ないからといって存在しないとは言えないですし、ないからといってね、もう全部見るものしか信じないというのは、私の心はそれで満足しないんです。目に見えないものだからこそ永遠に続くと聖書は言うんですね。皆さんいかがでしょうか。目に見えない、でも常識では計り知れないことが起こることがたくさん聖書には書いています。特にこのクリスマスの出来事のマリア、処女マリアにイエス様が宿って身ごもるということもそうでしょう。これを処女降誕、奇跡と言います。でも皆さん、私は奇跡を求める心があるんじゃないでしょうか。そして私の常識をはるかに超えることができるからこそ、それだからこそ神様じゃないでしょうかね。私たちができることしかできない神様って神様と言いますか。それ 言いませんよね。私たちのこの無限でなく有限な頭に全部入り込むお方を神様とは言えないんですよ。私たちと同列か以下なんですよね。だから神様ってことは分からないから神様と言った方がスッと自然じゃないですか、ね、私たちはだって自分で私は男に生まれたかったんです、お腹の時に気合が入ってウィューってポンってできたら、まあ、ポンとはできませんがすいませんね、あの男性だったらそんな人いないでしょ。命に関わることは全ての人は受け身なんですよ。どこどこの家庭とかね、どういう性別とかも全部受け身です。であれば作られたお方があなたを男として女としてどこどこの家庭に召されたと考える、そうした時にスッと受けるんじゃないでしょうかね。もちろんですね、物事ついたらなんで私は男に女にこの家にと思うでしょうね。でもそれを通して私たちは向かう方向は単なるね、本当に反抗ではなくて誠の神様に出会うためのすべとなっていく人があるんでしょうか。神様そのことをね思い出せと言われた。私はあなたを火の中をまた水の中を渡る時もいる時も助けたではないかと。私があなたの神主イスラエルの聖なる者あなたを救い主であるからだと言われてるんです。そして私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセパをあなたの代わりとすると言われた。こういうですね、あがなうことの意味を言われてるんですね。つまりエジプトという大きな国をあなたの身の代金、身の代金は誘拐された人を、ね、親元に戻すために払うお金のことを言いますよね。でそのお金のことをエジプトにすると。でクシュというのはこれはですね今で言ったエチオピアのことです。でセパというのはエチオピアの南の方の地域のことですね。つまりイスラエルという国を買い戻すためにエジプトとエチオピアを差し出すということを言われたんです。実際そういうふうになってるんですね、歴史は。ねつまりイスラエルという国はもともとなかったんだけども今ありますよね。1968年に、ね、もう一度復興したんですよね。つい最近です、1948年ですねに最近出来上がった。まさにそのこと、つまり代価を払って買い戻す、元いた状態に戻す、これをあがなうというんです、ね、あがなうということを言われた。そしてその後に、はい皆さんここ覚えてください、もう2行でいいですね、4節の2行でです、全部ありますけども、できたら全部、じゃあ4節を皆さんで3、はい、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。はい、そうです。天地を造られた神様はあなたに対して、私の目にはあなたは高価でたっとい、宝物だ。自分で自分のことを愛せなくても私はあなたのことを宝と思っている、私はあなたを愛していると。どれほどか、それが私は人をあなたの代わりにしということです。人、この人というのがこれを700年後に生まれるイエス・キリスト様のことですね。イエス・キリストという命の代わりにあなたを救んだということをここで言われてるんですよ。皆さん、愛っていう言葉をね嫌な人はいないと思うんですよ。好きだと思いますね。愛という言葉をつけてばどんな、まあ、どんな映画でもって言ったらあれですけども、だいたいヒットするそうですね。愛、なんかこう愛っていうイメージがいいですね。でも愛とは何ですか。聖書は愛とは一番大事なものを相手に差し出すことと言います。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていないというんですよ。愛とは一番大事なものを相手に差し出す、一番大事なことは何か、それは命ではないでしょうか。なぜならば相手に使って差し出したらなくなるからです。二度と戻ってこないからです、ね、命ではないでしょうか。その命を私のために差し出した方がいる、それがイエス・キリストだということを言われたんです。もう一箇所ですね、新約聖書のマルコの10章というところを言いますので聞いてくださいね。マルコ10章の45節、読める方は読みましょうか。 では3、はい。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。はい、ここにはっきりと人の子が来たのもって書いてます。これこそがクリスマスの意味なんですね。私は最初に聞きました。あなたは自分のことが好きですか、自己卑下していませんか、肯定感ありますかと尋ねました、ね、どうでしょうか。改めて聞きますが、あなたは自分で自信がある方だと思いますか。自信に満ち溢れていますか、ね、先ほど申し上げた社会の中ではなかなか自信が持てにくいでしょう。人と比べるからです。一見ね、社会でもバリバリ仕事をしている人の中にも、自分がどう見られているか、人からの評価をいつも気にしている、そういう人が案外多いです。私もかつて営業マン時代ですね、7年間毎回ですね、そういう評価っていうのがあるんですよ、ね、ボーナス査定とかあるんですね。で、その基準はやっぱり上司がいくつか項目であるんですけども、やっぱりそれ意識しますよね。どうしてもやっぱり意識してしまう。ありのままというよりもどうなんだろうかと。でもそういう方っていうのはやっぱり自分で自分を縛る言い方になっていくでしょう。だから本当の自信というものはなかなか持ちにくい。でも本当の自信っていうのは、自分の弱いところを、ね、さらけ出すことができる、ね、そこに本当の強さがあるんじゃないでしょうか。聖書はそう言いますね。誇るならば弱さを誇る、弱さを誇れる人が本当の強い人なんだと聖書は言うんですね。じゃあ皆さん、どうしたらね、そういうね、弱さも誇ることができて、弱さを私は隠しますよ、出すことができるんでしょうか。どうしたらそういうふうな自信を持って生きることができるんでしょうか。それがこの御言葉ですよ。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという天地宇宙とかで神様が私を本当に一人一人見て、価値があるんだ、宝物なんだと言ってくださったことを本気で本気で受け取る、そしてそれを土台として本気で生きるということですよ。これ以外ないんだと言うんです。皆さんどうですか。他にやったらですね、やってみられることはお勧めしませんが、どうしてもやってみたかったらやってみたらいい。私はやったことあるんですね。人から褒められたと思って一生懸命やりましたよ、ね、これは親関係でもあります。親がね、やっぱり良かれと思って、もちろん親はね、言葉でね、あんたは価値がないとは言いませんよ。でも行動とかでね、もっとね、やってくれとか、あの子よりも例えばあの子の方がとかいうのは言うかもしれませんね。テストを見た時に80点持ってきて、よかったなって言えばいいのに、あの子は90点やとかね、言ってしまう。そうすると、そういうふうに頑張るけれども、頑張り続けないと親は受け入れてくれないんだというふうに思うんですよ。それって歪んでますよね。それはありのままを受け入れてるわけにはならないんですよ。その人がそのことをやり続けたら受け入れるという、そういうことを身につけていく。これはね、無言のメッセージって恐ろしいものですよね。で、それをやっぱり次の世代にもつなげていくんですよね。皆さんどうですか。だからどっかで断ち切らないとダメなんですよ。それがここです。私の目には天上された神があなたをそのまま高価で尊い、なぜ神が作ったからですよ。皆さん、作った人が作ったものをどんなにね、へちゃむけでも、みんながね、こう、何やそれ言っても、素晴らしいんだと言うじゃないですか。ね。神が作ったから、最高傑作。ここに立つ。皆さんどうでしょうか。これが私たちを変えるんです。これが私たちの本当にですね、生き様を変えていくし、次の世代にも変えていくんです。じゃあ、どれほど愛してるのか。申し上げるように、人の命を差し出すほどにまで、あなたを愛してるんだっていう、これが私は受け取るメッセージですね。どれほど愛してるの、条件付きではありません。見返りを期待するものではありません。無条件の愛、つまり人の子イエス様が私たちを救うために身代わりに十字架にかかってくださった、そのことを言われているんですね。先ほどから申し上げていません、私の中には自分で自分を卑下したり、逆に人を蔑んだり、自分が褒められたら自分を高めていったり、そして比べて自分は大丈夫だという、そういう安心の持ち方をしていることはないでしょうか。これはね、聖書は罪から来ているというんですよ。どうですか皆さん、 人を妬む、そして人を憎む、そしてごまかす、人すぐ人のせいにする、相手にかなわないと思ったら愛さえいなくなればいいのにと思ってしまう、これ殺人ですよね、心の中でやってないだけで。そういう思いを一瞬で持つことって皆さん全員あるんじゃないでしょうかね。聖書はそれをね、罪の性質って言うんですよ、ね、でそういったものを持ちながらなんとかうまいことを折り合いつけて生きていこうとしているのが実際ではないでしょうか、ね、で人よりちょっとは、まあ、あの人人格者やというふうに言われたら、まあ、それでいいかなと、つまり人が基準なんですよ。でもそれって本当の本来作られた私たちの生き方なんでしょうか。聖書は違うと言うんですよ。神があなたを作り、あなたを愛している、そして神の愛にまず土台として生きることが大事だと。じゃあ私はですね、そういう罪の性質を持ち続けたままだと幸せになれるということは分かる。じゃあどうしたらいいのかということになるんですね。そのためにしてくださったのがこのイエスキリストの十字架であります。罪を犯した人は裁かれなければいけません。何でもそうですね、ペナルティがありますよ。私たちがそういう罪の性質がどんどんどんどん出てくる、自分でね、やめようやめようと思えば思うほどできない自分を知りますよね。そうじゃないでしょうか。やればやるほどね、そこにばかり意識が向いて、あーできない、つまり分かっちゃうけどもやめられないということがどんどん出てくるんです。でもありすぎたら大変ですよね。生ゴミをほかし忘れたみたいにどんどんどんどんゴミが溜まって、悪臭が本当に充満して、自分は慣れるけども他の人にその悪臭が漂って相手も傷つけるっていうことが起こる。どうすればいいのか。私はその本人が裁かれなくちゃいけないと思っていたんですね。そうですよね、だって悪いことした人が裁く、でも裁かれたらもうそれで終わりなんですよ。もうそれで救われる機会がない。だから神様が一人をイエス様を、全く罪がないイエス様を十字架に身代わりにつけて裁かれてくださったんです。そしてその血潮でその真っ黒な心の罪を洗い流してくださって、3日目に復活して父なる神様との架け橋となってくださった。これが福音っていうんです。これがゴスペル、これを歌ってるのがゴスペルシンガーなんですよね。だからゴスペル今ね、クワイアが流行ってますけども、これが一番の核なんです。皆さんどうですか。だからこの福音を受け取っていただきたいというのがこのクリスマスの神様の本当に願いです。このことが、この御言葉、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。私の命の価値はどれぐらいでしょうか。申し上げたように、父なる神がイエス様をこの地上に使わしました。赤ちゃんとしてクリスマスに、そして私の罪を全部背負って十字架につけられました。39回の鞭を打たれたんです。ものすごく傷だらけになれた。長い鞭の先には動物の尖った骨と鉛が埋め込まれていた。一打一打体に絡まって、引くたびに血がほとばしる、それほどむごたらしい刑だったんです。そしてその後に刑場に連れて行かれ、両手を弱し太い釘を打たれました。皆さんもご存知でしょう。そしてその時に、今まさに目の前で自分を殺そうとする者のために祈られた方ですよ。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているか分からずにいるんです、だから裁かれてくださいと祈られた。自分のことを殺す、そのために祈ることができる、まさに神ではないでしょうか。そしてイエス様はね、その時に、わあ神、わあ神、つまりお父さん、お父さん、どうして私を見せるんですかというふうに叫ばれた。でも父なる神様はそれに対して無言だったのであります。無言だったんです。皆さんのね、愛する子供がね、覚えたらどうしますか。考えなく助けるでしょ。4人覚えたらどうしますか。この子の方が言うこと聞くし、ないでしょ。全員もう飛び込んでグーって助けようとするじゃないですか。周りの人を呼ぶたりしてね、もう必死で。でも父なる神は無言だったんですよ。なぜですか。もし助けたら私たちが救い売ることができなくなるからです。つまりあの十字架において、父なる神様はイエス様を助けることと皆さんを助けることどっちを選ばれたんでしょうか。皆さんですよ、私たち。だから命の価値はイエスキリストの命よりも重たい。それほど私の命の価値は重たいんですよ。これが愛です。 これが聖書が言う本当の愛です。皆さんの周りはそういう愛あるでしょうか、ね、愛のようなものはあるかもしれませんよ。でも人間の愛とか、ね、人間の喜びとかっていうのは本当に一時のものです。あげればなくなる、悲しいけれども、でも神の愛はなくならないんです。いつのように湧き出してくると聖書は言います。愛の源、それはこの神の愛、イエス・キリストに象徴されたイエス・キリストにこの本当の愛の源があるんだ。そのイエス様が生まれたのがこのクリスマスだから、世界中でお祝いするんです。さあ皆さん、そうしてみました、イエス様の誕生日です。皆さんは関係者ですか？関係ないと思いました？関係ないと言えるのは罪がないと言い切れる人です。罪があるならば救っていただく必要があるでしょ。関係者です。だから全ての作られたものは神のもとに立ち返る関係者なんです。呼ばれているものなんです。だからクリスマスを盛大に祝うんですよ。単なるプレゼントをもらうとかケーキ食べるとかではなくて、その根っこなのは私の罪を許すためにイエス様が十字架で死んでよみがえってくださった、そして救いを与えてくださった、感謝しますと。皆さんどうでしょうか。最後に申します。じゃあこのクリスマス一番ふさわしい過ごし方は何でしょうか。だから喜び踊りまくるでしょうか。まあそれもいいでしょうね。でも先にすることがあるでしょう。さっきもらいましたよ皆さん CD。 でこんなもんかと思った人がいるかもしれませんが、もっとすごいプレゼントがあるんですよ。つまり申し上げたようにイエス様というプレゼントを受け入れることです。これがクリスマスで一番することなんですよ。だからプレゼントをもらうことをするっていうのは正しいです。でもどのプレゼントかっていうことが大事です。イエス様というプレゼントを皆さん受け取っていただきたい。どうして受けるんですか。くださいって言ったらいいんですよ、ね、私は罪人です、今この中にお入りください、今必要ですとお祈りしてお迎えしますと祈ればいいんです。これがくださいということです。皆さんどうですか。くださいと、欲しいです。もう皆さんお金言いませんから ね、え、やばいやばいやばいやばいやばいなと思ったりしていません。ただより高いものはそういうのは今捨ててくださいね。これはね本当にただで与えると言われたんですよ。ならば愛してるからです。皆さん愛してる方にはそんなねあげて後からはいとか出さないでしょ。どうぞって言うじゃないですか。命をかけても愛してくださってるお方ですよ。この救いというイエス様というプレゼントを受け取ってほしい。皆さんどうでしょうか。その受け取り方は、私は罪人です、罪を許してくださるためにあなたが十字架にかかって復活してくださって救いの架け橋をくださった、あなたを受け入れます、あなたが必要です、感謝します、どうぞ心にお入りくださいとお祈りする、これが受け入れることですよ。だからくださいということはイエス様私の中に来てくださいとお祈りすることです。皆さんどうでしょうか。もうすでにね迎える方は幸いですね、この恵みをもっと味わいましょう。で初めてこのことを聞いた方はね、ぜひ今日受け取っていただきたいです。皆さんいかがでしょうか、ね、このイエス様を心にお迎えするお祈りとともに、そしてこの恵みを本当に受け取ったものとして分かち合うものとなっていきたいと思います。祈りましょう。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民はあなたの命の代わりにするのだ。人の子が来たのも使えるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。天の神様ありがとうございます。父なる神様が私を本当に愛して命を捨てるほどに、イエス様の命を代わりにくださるほどに愛しくださっている、本当に尊い価値ある宝な存在であることを今日知りました。ありがとうございます。どうかこれからそのような生き方をすることができるように、購入処理を祝福してください。もうすでにイエス様というプレゼントを受け入れている方は、その恵みにますます生かされ流していくものとなれますように、そしてイエス様をまだ知らない方を受け入れることができますように導いてください。今祈りの途中ですけども聞きます。このイエス様という、ね、プレゼントを今欲しいです、ね、そのように思う方おられました手を挙げてください。どうでしょうか。アーメン。じゃあ一緒に、ね、お祈りしたいと思います。じゃあお祈りした人は一緒にですね、もうすでにお祈りした人は励ましのために祈ってください。主イエス様、私はあなたを必要としています。私の罪のために 十字架にかかって死んでくださり、よみがえってくださったことを感謝いたします。今私はイエス様というプレゼントをいただきたいです。お迎えいたします。どうか私の人生の真ん中で導いてください。アーメン。祈ります。天の神様、感謝です。今共にこの祈りを捧げられることありがとうございます。イエス様という最高のプレゼントを今いただけたことを信じてありがとうございます。今闇が覆う心から光が覆う心へと変えられることを感謝です。どうぞ神様、今イエス様をお迎えされた方々にどうかこの約束の本当に愛をまた恵みを注ぎつけてくださいますようにお願いいたします。感謝をします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。